舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからお届けしております、ナナコチャッタラジオ木曜日。さてここからのお時間は新コーナースタンドマイミー噛んだスタンドバイミーをお届けいたします。このコーナーは TWM プロジェクト代表気候整体師でメンタルトレーナーの時田康弘さんと毎月1回リスナーの皆さんをファンタジーの世界へと誘います。あなたは自分のことをどれだけ知っているでしょうか。何のために生まれてどこに向かって生きていますか。人は生まれてくるときに人生の設計図を描いてくるそうです。でもこの世に降りたときに全て忘れてしまいます。そして誰もが価値ある人生とするためにいろいろな知識や常識、人間関係を学び歩んできました。あなたは今回の人生に心から満足していますか？素直にイエスと言えなかったあなたもそのままで大丈夫です。すべての答えはあなたの中にあるのです。ラジオを聞きながら毎回本当の自分を思い出し、もっと自分らしく生きられるようなワークをしていきますので、メモの準備をしてお聞きくださいね。ということで TWM プロジェクト代表時田康弘さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はじめまして。
あの時田さん、一度前あのナナコチャタラジオにお越しいただいたことがあるので、
はい、
ご存知の方もいらっしゃるかもしれないですし、はじめましての方もいらっしゃるかもしれませんので、
はい、
ではまずこの TWM プロジェクトとはというところから教えていただいてよろしいでしょうか。
は
い、
わかりました。TWM、これはトータルで、W はウェルネス、M はマネジメント、
はい、
ウェルネスっていうのはね、心と体の健康っていう意味合いがあるんですけれども、
はい、
これを、総合的に心と体の健康を、マネジメント、自分たちで勝ち取っていきましょうっていうプロジェクトということで名前を付けました。
なるほど、
はい、
心と体の健康を総合的に、
は
い、という意味があるんですね。
そうですね。
はい。そしてメンタルトレーナーもされているということなんですが、
そうなんですね、
どういったきっかけで始めたんでしょう。
ちょっとあの私今55なんですけども、この55年間を語るとね、かなり長くなるんで割愛してお話しさせていただきますけど、なんで僕がここにいるのかというね、ゆっかさんとのご縁になるまでの、プロセスですけども、もともと僕はあのこの心理学にすごく興味を持つきっかけっていうのがありましてね、それは何かっていうと、物心ついた時すでに DV 家庭だったんですね。ドメスティックバイオレンスですね。親父が、暴力ですね、殴る蹴るで、母親が、言葉の暴力だったんですね。ですからあのちっちゃい頃からやっぱりこう人の心を読み取るというかね、そういう子供やったのがそのまま大人になっちゃったっていう、そんなことなんですけども、そういう家庭でしたから、15歳中学3年生の時に、親が離婚しまして、で、私は、どっちを選択するか、言葉の暴力の母親の方にね、妹と共に行ったわけなんですけれども、はい、そこから、割愛して23歳社会人となって、23歳の時に、友達に誘われて自己啓発のね、
はい、
セミナーがあるけど行ってみへんかって言われて行ったのがきっかけなんですけれども、そこ行ったら、催眠療法っていうのをね、受けまして、ご存知ですか、ゆかさん。
いや、五円玉を振って、あなたはだんだん眠くなるみたいなですか。
はいはい。そう内容を持てはる人がね、多いと思うんですけども、はい、要はですね、半分催眠状態って言ったらいいんですかね。暗示というか、何歳頃に帰ってみましょうとか、その頃の思い出はとかって言ってね、要は、その人にとっての、トラウマとかね、あった頃に記憶を戻して、その時に本当に言いたかったこと、本当にやりたかったこと、本音っていうのをそこでぶちまけるっていう、そういう、治療法があるんですけど、それをそこで、やる、ね、あのカリキュラムがあって、それを受けたのと、あとは、交流分析って言いましてね、こちらでも来られてる方いらっしゃる、
インナーファミリーのコーナーでやってるような、
ですね、
はい、
アダルトとかチャイルドとか、そういう交流分析という人間関係をね、体験学習するっていうことも経験をして、でその時初めてこのようにこんなものがあるのかっていうね、感動ですよね。で、そこから心理学にのめり込んだ23歳だったんですけども、その流れで サラリーマンやってたんですけども、うん、もうなんか自分の人生は自分で開くみたいな感じになって25歳で脱サラして、でまあ何を選んだかというと、あの大学まで僕はスポーツをやってたもんですから、まあ人の体を治す仕事ということで、まあ、整体の、まあ、師匠に入門したんですね。でそこから、師匠から東洋哲学とかねいうのを、学んでいくことになりまして、でそこから3年後23 28歳の時に、中国に北京に留学をしました。その向こうであのスポーツ選手とかオリンピック選手をケアするようなところで、まあ、技術を学ぼうと思って行ったんですけれども、そこで偶然この気候という初めて経験する気候の先生、すごい先生とご縁がありましてね、で向こうからなんかあのあなたは気候するべきにやってきたみたいなね、なんかそんなわけのわからない中であなたも宇宙ですとか言われてポカーンとしたのがきっかけなんですけど、まあ、そこで、この宇宙という、ね、こう抽象的なものの存在っていうのをこうリアルに体感するっていうのを経験して、そこからの気候生態っていうふうに、まあ、なっていったんですけれども、まあ、気候生態師としてやっていく中で、まあ、あのずっと、体と心のケアという形で、ね、まあ、させていただいてたんですけども、まあ、そんな中で11年前、44歳の時ですかね、43歳の時かな、まあ、それまで学んできた心理学とか、まあ、東洋医学、東洋哲学なんかそういうものすべてを、まあ、あの今の現代の科学や物理学とかでね裏付けをしてくれるようなそういう師匠と巡り合いまして、それでもう完全に僕の中でそれまで学んできたことが全部ね 100% 腑に落ちたんですね。そっからあのさらにそれをね磨いて自分に身につけていこうと思った時に、一番手取り早く、自分がマスターする方法っていうのがね、あの人に伝えることなんだっていうことを知って、でそっから、僕がそうであったように腑に落ちるメンタルっていうネーミングでね、あのいろんなところで語り部をスタートしたっていうのがきっかけで今に至ってます。
なるほど、
はい、
へー面白いですね、はい、なんかもっと聞きたいんですが、一旦ここでお知らせを挟ませていただきます。はいはい、私ゆっかがお届けしておりますななこチャットラジオ木曜日、本日はゲストに TWM プロジェクト代表時田康弘さんをお迎えして新コーナースタンドバイミーをお届けしております。ね、お話の前半であのプロフィールね、はい、おっしゃっていただいたんですが、はい、濃いです ね、
もうねとても55年間を語るには短すぎます。
そうですね、はい、ただねさっきのお話であの医学とか科学とかっていう言葉が出てきたんですが、はい、これはどう違うんでしょうか。
そうですね、あのよくあのスピリチュアルとかね、うん、そういったあのお話を、がありますけれども、そういうものが今医学とか科学でねあの証明をしようとする科学者医学者がいらっしゃるということなんですよ、
はい、
で、まあ、医学で言うと、体内記憶ってご存知ですかね。
あ、はい、聞いたことあります。
赤ちゃんがお腹の中の記憶というのを持っているっていう、そのお腹の中の記憶を持っている子どもたちの3割の子たちがお腹に入る前の記憶も持っていたっていう、それを学会で発表した医学者もいるっていうことで、まあ、これは要は、人間というのは生まれ変わってるのかもしれないねっていうファンタジーですよね。それを生まれ変わってるかもしれない、また子供は親を選んできてるんですよっていうのが分かると、また子育てが変わってくるっていうね、そういうことを本当に、真剣に研究されてる医学者もいらっしゃるということです。でこの時のね一つちょっとせっかくですから子供たちで、あるアンケートに対する答え、じゃああなたは何のために生まれてきたのっていう質問に対して、ほとんどのこの生まれる前の記憶を持っている子たちが言った、言葉があるんですけど、
はい、
何だと思いますかね。
私これ映画で見た。
あ、映画で見た、はい、じゃあご存知ですね、
はい、
ね、人の役に立つためだよって、
うーん、
ね、人の役に立つために僕は生まれてきてるんだよって、はー、いやーす、なんかすげえなと思いましたね、はい、うん、やっぱりそうかって思う人もいるかもしれませんけど、まあ、あとは科学の方ですね、量子物理学とか宇宙物理学とか脳科学でも言われてますけども、うん、その考えてる内容や言葉の使い方、まあ、ありがとうとかってありますよね、それをしょっちゅう言ってる人は体のエネルギーが放つエネルギーが変わるんですよっていうのは物理学で証明されているっていう、
はいはい、
ですから昔からありがとうって言いましょうねっていうのが本当に物理的に科学的に証明され始めてるって、やってる人っていうのはどんどんどんどん人生変わっていくんですよっていう、この裏付けにもなるのかなっていうふうに思います。はい、
はい、 これね、あのありがとうの実験しました、私去年。
ほうほうほう。
お米を3種類用意して、
あの
ありがとうって毎日言うお米と、
うん、
バカだのなんだのっていうお米とあともう蒸し
蒸し
っていう3種類のお米を準備して、
はい、
でそれをね毎日続けていくと、そのお米がどういう風に変化していくかっていう実験をやったんですけど、
この
ありがとうとか大好きっていう風に言ったお米は、
うん、
もう1ヶ月経っても綺麗なんですよ。でもこうバカだのアホだのって言い続けたお米はなんかこう泥、なんか黒っぽくなってたのかな。
なるほどね、文字通り腐っていくんですよね。
そうなんです、
はい、
で無視したお米、
うんうん、
ってどうなるのかなって一番謎じゃないですか、
うんうんう
ん、なんかね、まあ、そのバカとかアホとかとはまた違う腐り方をしたんですよ、うんうん、なんかドロッとした感じ、
うん
うん、だから
存在意義がなくなるってことですね。
そう、
うんうんうん、
だからその言葉にエネルギーがあるなっていうのは、うん、その実験でこうなんか見える化になったというか、だからこういう話はそうなんだろうなって思います。
ですよね、うん、あくまでもその完璧に 100% 証明されていないものを信じない人にとっては、
うん、
なかなかこれはもうファンタジーでしかないんですけどもでも実際にそうやって目で見るとね、
うん、
携帯電話と一緒で電波見えへんけど喋れるやんみたいなね、
うんうん、
これは東洋医学もそうで、経験医学なんですね、東洋医学もね、
うん、
だから経験をもとにやっぱりそうやって積み上げていくっていうのも大事なのかなって僕は思うので、
うん、
そういう風な形でまあ伝えてる感じですね。
なるほど、
うん、これはあのアスリートの世界も一緒でね、
うん、
やっぱりトップアスリートっていうのはみんな、僕もあの トップアスリートのやるメンタルを学ぶっていうところからもメンタルに入っていったので、やっぱりそういう言葉とか、ね、最強の野球チームなんかも最初、ね、礼儀正しいことからスタートとかね、
うん、
便所掃除とかそういうところから入っていくっていうのが全部裏付けになってるんですね、まあ、そういうもう引き出し上げるといっぱいありすぎてねどこ話したいかわからないんですけど、
本当だ本当だ、
はい、そんな感じで、ね、まあ、そういうことで、まあ、主にリアルセッションを、ね、メインにいろんな方たちの、まあ、心の問題、心の課題にも、ね、あのチャレンジするようなことも、ボディケアと並行して、メンタルケアも、自己啓発の分野でもさせていただいているっていう、それが時田という人間でございます、
はいね、多分今のでもだいぶはしょられたと思うんですけれども、
はい、
とっても面白い方なのでぜひ、ね、皆さん毎月楽しみにしていただきたいなと思います、はい、ななこチャッタラジオ木曜日、本日は TWM プロジェクト代表の時田康弘さんをお迎えして新コーナースタンドバイミーをお届けしております。さあということでね、お話の前半で、はい、面白いプロフィールたくさんお伺いしたんですけれども、
はい、
気になる普段のセッションですね、
はい、はいはい
はい、どういったことをされてるんでしょうか、
はい、そうですね、だいたい大きく分けて5つに分かれるんですけれども、
はい、
まず一つ目は自分が何者かを知るってことですね。
うん、
ゆっかさん自分が何者か知ってあります？
一言で言えない私
まあ何のためにね生まれて、うん、自分の幸せって何なんでしょうっていうのを明確にするっていうところがね、大事だと思います。二つ目が、自己肯定力の自己愛ですね。自分を愛する力、自分に OK を出す力をつけるっていうことで、はい、まあ、それができるっていうことが 100% 自分を愛することができると自己実現していくっていうところなんですね。で3つ目が、じゃあ自分の人生どうしたいのって、本当はどうしたいのって、
うん、
自分の設計図を書くっていう段階に入ります。で4つ目に、人間関係を学ぶっていう、人間関係で何を学ぶのかっていうことを知るっていうことですね、
うん、
人は人間関係の中でしか絶対学べないの で最後に、アスリートもやってますが潜在意識っていうものを、うん、の付き合い方をマスターして、自己実現にチャレンジしていくっていうこの5段階をやってます。
面白そう。まずは自分が何者かを知るというところですよね。
そうなんですよ。
何のために生まれて、うん、何が幸せなのかっていうのを認識する、
うんうん、これをそのセッションしながらね一緒に見つけていくっていう、
うん、
ですから、まあ、ここでゆっかさんのそういうのを見つけていくこともできるかもしれませんね、
うん、
はい、
そして2つ目が自己肯定力をつける、
はい
はい、
まあ、悩み事を持ってたりカウンセリングする対象の方っていうのは最初聞くんですけども、ところでご自分のこと好きですかって言ったら、いや嫌いなとこありますとか大嫌いですとかっていう人結構多いんですね、
うんうん、
これは自己肯定力、自分に OK が出せてないっていうことになるんです、
うん、
本来自分のこと嫌いですって言ってる赤ちゃんいませんよね
いないですね
いつから嫌いになるのっていうことで、そこをまあ 一緒に見つけましょうっていう、これはさっき言った、まあ催眠療法とも似てるんですけど、そこが分かっちゃうと、あ、なんや、オッケーやん私ってなってくれるのがあの私のセッションなんですね。はい、そんな感じですかね。でやっぱりあの不登校のお子さんとかのカウンセリングもたまにあるんですけれども、まあ、その子たちに、まあ、勉強したくない、学校行きたくないっていう子たちがね、そういう風になることが多い、いじめもありますけれどもね。で聞くんです、じゃあ君の見てる大人ってどうって、楽しそうって言ったら大抵楽しくない、楽しそうじゃない、だからそんな大人になりたくないっていうのがやっぱり大きな大きなね。
なるほど。
でもお父さんお母さんのこと好きやから、学校行きなさいって言われたらやっぱり頑張っていくんですよね。でそのうちだんだん心が疲弊して体に出てくるんです。
あ、
東洋医学では、体に出る全て 100% 心って言われてますから、ですからそういうこともね、とっても大事なところです。
あ、は
い、
なるほど。
大人の人たちがやっぱり生き生きと楽しく自分の夢に向かってチャレンジしてるっていうことを子供に見せていくっていうのが、これとっても子育て大事なことです。
本当そうですよね。
だそういうことができるようなご家庭が作っていけると、本当のことをね、お互いに言っていける親子関係が作れていくのかなっていうふうに思います。ですから先ほどの、不登校のお子さんが来ても、結局お父さんお母さんがね、心の状態をやっぱ変えていかないと、なかなか子供さん変わらないですね。もう大丈夫です、絶対に変わりますから、まあ、あの絶対というのは、僕が今まで11年やってきて変わらなかった人はいなかっただけで。
なるほど、はいはい、皆さん変わられたということなんですね。
はい、続けていく限り、諦めない限り絶対に変わると僕は思ってます。
うん、諦めない力ですね。
はい、そういうことです。
はい、
で先ほど言った、人間関係ね、もう嫌な人間関係ね、ゆかさんもあるかもしれないですけど、ね、ラジオ聞いてはる方もやっぱりこの人苦手やなっていう人いてはると思うんですね。でその人は実は自分が、自分の心を磨いていくための大事な大事なね、あの教科書なんですね。そんないらんわって、あんな人で耐えたくないわってあるかもしれないですけど、
はい、
それを分かってしまうと、そこを認めて、あ、わざわざこの人は私の心を強くするためにこんな嫌なこと言ってくれてんねんわっていう、そういう発想にね、変わっていけるように、まあサポートするんですけども、その人が、あ、そうなんやって思った瞬間から、なぜか知らないけど人間関係良くなるんですね。これが、
これあの実感ありますね。私の場合息子がそれなんですよ。
あ、
もう全然可愛くなかったの。
そうですか。
自分の子供って普通可愛いじゃないですか。もうなんかね、嫌で嫌で一緒にいるのが、でもそれがなんでなのかっていうのが分かったんですよ。彼はね 100% 毎日本音で生きてるんですよ。
あ、なるほど。
で私といえばね、その自分の本当にやりたいこととか、いろんなことを我慢して我慢して、なんかもう 嘘で生きてたみたいな感じ、だけどこの人はもういつでも自分 100% 全開で生きてて、なんだろう なんかすごいムカついたんですね。
自分ね、お母さん我慢してるのにね。
でもなんか彼はそのお母さんもっとね、本音を、本音で生きていいんだよっていうのを教えてくれるために生まれてきたんだと思うんですよね。
そうやね、もう間違いなくそうですよね。
だからもうそれに気づいた時からもうガラッと変わりました
。私、あ、お母さんが変わるから子供さんも変わるんですね。
そうですよね。
やっとお母ちゃん気づいたかみたいな感じでね。
そうそうそう、だからね、こう親子というとこうなんか上下関係みたいに感じるじゃないですか。大人が子供にいろんなことを教えてあげるみたいな、親が育ててあげるみたいな、でもそうじゃないって思いましたね。
ただ単に先に生まれてきただけですからね。
そう、
でやっぱり子供さんがやっぱ中学ぐらいで人生っていうのはこんなもんだって自分で意味付けをしますから、その時に全く成長の止まってしまった親を見ててもう嫌気がさすんです、実は。ですからお父さんもお母さんも、常に自分の夢に向かって生きてるっていう、そこをこうお互いにシェアし合うっていうことがとっても大事かなと思うんで、この3番目の、自分の人生をどうしたいのかっていうのを、これ84歳のおばあちゃんに僕実はやってます。
84歳、
はい、そのおばあちゃん、もういつ死んでもいいわって常に言ってたんですって。ところが今はどう言ってるかというと、100まで元気でいける。
おー、すごい、
はい、もうお化粧とか始めたりして、
どんどん若くなってるんですね。
そうなんです。これはあの人生のモチベーションっていうね、生きる意味、やる意味、行動する理由っていうのがね、出来上がると人間って本当変わっていくっていう、まあ、それを現場でいつもあの目の当たりにね、させていただいてるんで、あの 毎日僕自身もあの夢見る夢をで生きております。
はい、
なんか質問ありますかね、この5つの中で。
このやっぱり自己肯定力っていうんですかね、これそれこそ私もその息子に教えてもらってから、まずは自分を大事にしようって、今まではそのもう自分はお母さんになったから自分の人生終わったと思ったんですよ、世代交代したから。
なるほど。
だからもう自分よりもまず子供とか家族とかみんなのためにって思ってたんだけど、そうじゃないっていうことに気づいて、まず自分を満たしてあげよう、自分を愛してあげようっていうふうにしたのがここ本当に 2,3 年くらい。
ああ、そうですか、よかったね気づけてね。
そう、でそういうことをね、あの自分で気づいて、なんかこうSNS にアップしてたんですよ、自分の気づいたことをね、まあ、別に誰かに聞いてほしいとかっていうよりかは自分の備忘録っていうんですかね、でこうアップしていたところ、その脱ベッキーの呪縛っていうコーナーが生まれて、それがラジオになっちゃったんですよ。
なるほど、そこになんか引っ張られて僕も縁があってきたってことですかね。そうですか。
だからまずは自分を大事にすることですよね。
そうですね、僕自身もあの全否定の母親の下で育ちましたから、褒めてもらったことがないんですね。でも自分で自分に OK 出せるっていう風になると、もう本当に変わってきます。あのこの世で自分のことを 100% 無条件で、愛するのは自分なんです、実は。例えばご主人とね、夫婦関係、これ絶対条件ありますよね。条件付きの愛ですよね。
そうでしょうね、結婚するときも年収はいくらとか。
そう、ところが自分に対しての自分っていうのはやっぱり無条件で愛することができる存在なんですよ。だからお母さんはね、子供さんを産んで自分の命をかけて産んだ子供さんですから、やっぱり無条件の愛は最初のうちはあるんですけれども、子供さんもそうです、最初のうちはあるんですけども、だんだんいろんなあの知恵とかね、世間の常識とかに固まっていくと、だんだん忘れてしまうというかね、そうなるとやっぱり自分を愛せるのは自分しかないのかなっていうふうに思うんですけど。
そう、それがその私の言うところのベッキーになっていくんですよね。
そうですよね。
何々するべきっていう思い込み、その世間の、みんながやってるから、そういうもんなんだっていう、普通はこうなんだっていうのに、
そうですよね、
洗脳されていくんですね。
そうやってやっぱりこう自分に嘘ついてる大人を見た子どもたちがやっぱ不登校とかになっていってるのが現実です。やっぱ大人がね、あの節度は保ちながらも、やっぱ自由に生きるっていう、本当の自分のらしさを目指すっていうのはとっても大事なのかなって思います。
もっと遊んだらいいですよね、大人も。
そう、遊びがないんです、遊ぶっていう言葉に対するなんか嫌悪感みたいな、
真面目に働きなさいみたいなね。そう、
真面目って何なのって僕は聞きたいんですけどね、いつもね。
やっぱりそうして大人が楽しそうにしてると、その背中を見た子供たちも、
そうなんですよ、
あ、大人になるって悪いことじゃないなって、将来希望を持てますよね。
そうなんですよね、だからそこをこの世の中の大人がどんどん分かっていくと、不登校って僕なくなると思います。
はい、
そんな感じですかね。
そうですね、さあということでね、あっという間にお時間になってしまったの で、
本当ですよ、ね、
最後に、
はい、
インフォメーションをお願いします、はい、あのこの、ね、FM マイズルがあります西市民プラザにて、
はい、
ちょうどね TWM プロジェクトさん活動されていると。
そうです、はい、今年から、ね、第1第3木曜日、今日第1木曜日なんですけど、今日ちょっと場所取れてなかったので、今度は、第3木曜日に、はい、ここで、午後5時から、閉館まで、
はい、
出て行ってくれって言われるまでね。ここであの心と体のケアをさせていただいております。
はいはい、ということで、ね、第1第3木曜日なんですが、今日はこの後はなくって、はい、今年は1月18日木曜日からのスタートということですね、はい、この西市民プラザにて心と体のケアをされていると、
はい、
そして、何か新しい塾も始まったと。
あ、そうです、またホームページを、ね、ご覧に なっていただいたらあのいいとは思うんですけども、あとは 無料の情報誌ジャムっていうのも、36ページに今回掲載させていただきましたけれども、心得塾という形でね、心得という言葉がありますけれども、この絵をね、得るとか、彩るとか、そういういろんな意味で、心得はあえてひらがなにさせていただいて、
はい、
例えば婚活の心得とかね、親子の心得とか、アスリートの心得、そういうものをね、やらせていただいてます。
はい、ということで気になる方は心得塾で、検索していただきたいなと思います。 さあということでね、コーナーの最初にもお伝えしたんですが、メモの準備をしてお聞きくださいねということなんですが、はい、毎月宿題を、
そうです、
はい、リスナーの皆さんに出したいと思います、はい、今日は何を、
はい、私がリアルに現場でやってる、ね、ワークのうちの一つです、今回は、うん、まず自分の現在地を知るっていうことで、書きたくないかもしれないけど興味ある方は自分のいいところ悪いところ両方ね、はい、1枚ずつ別の紙で思いつくままに書いていただくっていうのをぜひやってください。
1個ずつじゃなくてもう思いつく限りいっぱい書けばいいですか。
そうです、そうです、うんうん、で最初はひょっとしたら悪いところの方が多いかもしれません。でもこれはねやっていくにつれてだんだん悪かったところが実はいいとこだったって気づくことになるかもしれません。
ということで、はい、ぜひ自分のいいところ悪いところ紙に思いつく限り書いていただきまして、はい、この1ヶ月過ごしていただきたいなと思います、はいはい、ということで本日のゲストは TWM プロジェクト代表時田康弘さんでした。どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。